今日はテモテへの手紙の第1の5章ですね。で、そうですね、気長にやってますので、無理しないで1節から16節まで5章を半分に分けて、見ていきたいと思います。ここでの中心的な話題、トピックをまとめると、家族としての教会ということになるかと思います。教会自体が神の家族と呼ばれているわけですけれども、実際の肉の家族との関わりも深いんだということですね。でも、この霊的な奉仕の兼ね合いがあるわけですね。で、それをちょっとね、この実際に教会がどう機能していくかっていうのを見ていきたいと思います。で、主にトピックとしてはヤモメが出てくるんですが、で、かなり、この今のね、状況と全然違うので、そのまま当てはめて、なんか私たちには当てはまらないなみたいに考えるのではなくてですね、じゃあ今の現代の中では私たちが置かれているところでは、どのように見ていけばいいのかなっていうことをですね、後で特にディスカッションの時に具体的に話し合っていけたらなと思います。ですね。早速ですね、1節と2節をご覧ください。年寄りを叱ってはいけません。むしろ父親に対するように勧めなさい。若い人たちには兄弟に対するように、年取った婦人たちには母親に対するように、若い女たちには真に混じり気のない心で姉妹に対するように勧めなさいと。この勧めなさいというこの牧会者としての働きをですね、もうすでに私たち前回パウロがテモテに話したところを読みました。13節で、私が行くまで聖書の朗読と勧めと教えとに専念しなさいということで、で、第2のテモテのところにもですね、この少しね、ディスカッションの時に触れたかな、4章ですね、2節に御言葉を述べ伝えなさい。時は良くても悪くてもしっかりやりなさい。寛容を尽くし、絶えず教えながら責め、戒め、また進めなさいと、こうあるわけなんですね。で、非常にこの実際的な、このいろんな人たちが来ている、特に年齢層、性別ですね、いろんな人たちが来ている中で、この年の差によってですね、また性別の違いによって、ここでは年の差の方が大きいと思いますね。年の差によって陥りがちな過ち、これを犯すことのないように、パウロが前もって注意を促しているのが、この箇所なんですね。肉の家族と同じように、年上の人にも年下の人にも接しなさいという、いうことなんですね。で、基本的にですね、この手紙、テモテへの手紙に流れている、この考えっていうのが、この経験にかなう教えっていうのありますよね。で、尊敬するというのがあります。2章で、これはこの世の世俗の権威ですね、に対してどうすればいいのかってことが書いてありましたね。覚えてますか？すべての人のために、また王とそのすべての高い地位にある人のために、願い、祈り、取りなし、感謝が捧げられるようにしなさいと。このように、権威あるものに対して争いの心ではなく、それにふさわしい敬いと取りなしをしなさいということをね、話しました。で、教会の中においても、その権威が必要なんだということをですね、話しているわけなんです。年齢、立場にふさわしい敬意で、年寄りに対しては、父や母を敬うように敬意を払い、年下の若い男女に対しても、肉のこの兄弟や姉妹のように進めなさいと、いうことなんですね。で、今日は学びませんが、後半部分17章以降でも長老たちに対して尊敬、2倍の尊敬を払いなさいって話、具体的にはですね、霊的な意味での尊敬のみならず、あとは物質的にも支援しなさいっていう、この2つが含まれているわけですが、ということで、尊敬する敬意を払う、このいうことが大事なわけなんです。 で、これはその人のやっている悪いことや罪を見て見ぬふりをするということではありません。戒めなきゃいけないし、指導者に対しては公にその罪を明らかにするということも、まあ、次回学びますが出ています。でも全てのことに敬意が必要なんだということをですね、この見なければ見ていく必要があります。で、この年寄りを叱ってはいけない、父親に対するように勧めなさいという、この叱るという言葉なんですけれども、なじるみたいな感じですね。このいくらこの意見の対立が起こったとしてもですね、一定のこうやっぱ敬意を払って戒めるっていう言葉かな、これ進めるっていう言葉は励ますっていう訳すこともできる言葉なんですが、パラクレイオのね、助け主の動詞形になってます。だから寄り添って助けると、そういう意味合いがある言葉なんですけれども、まあ、そのように何か間違いがあるときにその誤りは正すんですが、これをね、こうなんていうのかな、人前でなじってみたりとか、きつくこう言ってみたりとかですね、それをしてはならないということなんですね。で、旧約時代の時から、立法の中からもこのことが書かれています。レビ記の19章の32節に、あなたは白髪の老人の前では起立し、老人を敬い、またあなたの神を恐れなければならない、私は主である。で、箴言の16章の31節、白髪は公営の冠、それは正義の道に見出されると。で、起立しなさいってすごいなと思いますけれども、まあ、ある宣教地においてですね、私たちはそれを目撃しましたですね。若い子たちと一緒に、私たちが一緒に時間を過ごしてたらですね、お客さんとして呼ばれていた先生がいて、もう70歳は簡単に超えている、まあ、80は近かったかもしれない、その白髪の先生がいらっしゃいました。そしたらですね、驚きました。全員起立したんですね。まあ敬うということが大事です。で、この女性に対してもそうですね、この 年取った婦人に対しても母親に対するようにというふうに書いてあって、で、若い人ですね、で、この若い人についてはこうなんていうのかな、見下しがちですよね。上から目線になっちゃう。けれどもキリストにあって一つですから、兄弟としてのやはり一定の敬意を払いながら進めを行わなければいけないんだよと。で、女性に対しては下心が起こらないようにっていうことですね。この姉妹に対して、自分の肉の姉妹に、まあ、まずもってそういう気持ち起こらないよね。で、ね、教会で綺麗な女の子がいてね、そういう思いを持ったらまずいわけですよね。だからここで真に混じり気のない姉妹に対するように進めなさいと、で、このように言っています。で、多くの、この文字をパウロはやもめに集中させて話していくんですね。この敬うんですけれどもね、このやもめについてね、基本的に敬いなさいって話なんですが、かなりのページを割いてます。ページっていうか、その文字を使ってますね。やもめの中で本当のやもめを敬いなさい。で、現代社会ではね、社会福祉制度が発達していますので、夫がいなくても残された婦人は生活のできる制度がありますね。で、旧約の時代にも新約の時代にもその制度は、私たちのような制度はなかったという、この背景の違いがあります。ですから神様はやもめに対しての、この大きな心を持っておられたことが立法の中にも書いていて、申命記10章の17節18節に、あなた方の神主は彼の神、主の主、偉大で力あり恐ろしい神、偏って愛することなく賄賂を取らず、 みなしごややもめたのために裁きを行いです、ね、在留国人を愛してこれに食物と着物を与えられる。このエコひいきしない、偏って愛することをしない、やはりやもめのために裁きをすると。でこのように、みなしごですから孤児と同じレベルのところにやもめを置いているわけなんです。で教会もこの神の定めた倫理を受け継いでいました。で困っている人を助けて敬うようにします。でね、イエス様ご自身も実はこれを行っておられたんですね。見逃しがちな箇所なんですが、ヨハネによる福音書だけがね、直接ヨハネがそうだったので書き記しています。イエス様は十字架につけられた、その木につけられてかけられている中において、この かなりの至近距離だったんでしょうね。見ているのがイエス様が、これはあなたの母ですというふうにヨハネに対してマリアのことを言ったんですね。覚えてますか？なんか一生懸命どこの言葉だろうと思っているかもしれないけど、ちょっと開いてみましょうか。19章ですね、ヨハネの。25節から読みますね。兵士たちはこのようなことがしたが、イエスの十字架のそばにはイエスの母と母の姉妹とクロパの妻のマリアとマグダラのマリアが立っていたと。でイエスは母とそのそばに立っている愛する弟子、これはヨハネのことですと見て、母に、女の方、そこにあなたの息子がいますと言われた。それからその弟子に、そこにあなたの母がいますと言われた。その時からこの弟子は彼女を自分の家に引き取ったと。でこのように、きちんとイエス様は肉の家族の世話を、この責任をね、取って、息を引き取られています。取ってから息を引き取られています。そして興味深いことに、復活イエス様されて昇天された後に、弟子たちが屋上の間で屋上の間で祈っていた、120人を祈っていた中に、マリアがいるんですね。なので、このような形で、このやもめを敬っているわけなんです。そして教会において仕えているものとしてのこの祈りによって仕えていた、そういう人として数えられて、いるわけなんですね。でパウロは手元にここで、これ大前提でね、本当のやもめを敬いなさいってこう言ってるんですね。本当のやもめなのかどうかを確かめなさいと、言っているわけなんです。やもめの定義ってもちろん夫を失ったっていうことなんですけれども、本当にその助けなければいけないほどの状況なのかということは、見分けて見てって、でそれで、教会が助けるその生活費をあてがうとか助けるのは本当のやもめでなければいけないよと。で理由が2つあります。一つはもちろん経済的な、教会における経済的な事情であります。初っぱらからね、教会が誕生してからこの問題が起こっていたんですよ。6章の、使徒の働きの6章の一節に、弟子たちが増えるに従ってギリシャ語を使うユダヤ人たちがヘブル語を使うユダヤ人たちに対して苦情を申し立てた。彼らのうちのやもめたちが毎日の配給でなおざりにされていたからであると。配給において不公平感を抱いた、募らせた者たちがいたんですね。でもう一つの、ここで本当のやもめをね、助けなければいけないと言った理由が霊的な理由です。で今の話だと、この初代教会で起こったこの使徒の働きの6章の中で起こった問題は、使徒たちが祈りと御言葉に専念できないほどになってしまったと。この教会が教会の機能を果たさなくなってしまうという問題も起こるわけなんです。で後で見ていきますけれども、 本当のやもめでないものが支給を受けると経済的な負担が増えるだけではなくてですね、その支給を受けた人たちがかえってやってはいけないことをやっていくと、堕落していくという問題が起こるわけなんですね。で、4節です。しかしもしやもめに子供か孫かがいるなら、まずこれらのものに自分の家のものに敬意を示し、親の恩に報いる習慣をつけさせなさい。それが神に呼ばれる、喜ばれることですと。子供がいる。で、子供がいなかったら孫がいるのであれば、まず彼らが見なければいけないと。確かに夫はいないけれども、全く身寄りがないということではないわけなんです。で、これが単に教会が経済的に助けられないからということではなくて、まずもって神に喜ばれることなのだからやりなさいとこう言ってるわけですね。で、これがあなたの父と母を敬いなさいという命令があるわけなんです。で、ある日曜学校で宣教師の人が、日本の教会の子どもたちに教えていた時のことを思い出しますけれども、父と母を敬いなさいというところを教えてですね。で、そこで日本の文化や習慣が教えてるからではなくて、聖書で神様がこうしなさいって言ってるから今言ってるんだよっていうふうに説明したんですよ。で、とってもいいことですね。文化でそうしろって言ってるんじゃないんですよ。その延長で行ってるんじゃなくて、神がそうしろとこう言ってるからしなければいけないということなんですね。で、5節で、本当のやもめで身寄りのない人は望みを神に置いて昼も夜も絶えず神に願い祈りを捧げていますが、自堕落な生活をしているやもめは生きていてはいてももう死んだものなのです。彼女たちがそしりを受けることのないようにこれらのことを命じなさいとこう言ってますが、やもめといってもですね、まず身寄りがないと、今言ったようにその子供もなく孫もなく、いわゆる親族も助けられないというような人であります。そして体力が衰えて他に自分では何もできないような人でも、いや彼女たちこそがですね、ものすごい重要な霊の霊的な奉仕を担っているわけなんです。それは昼も夜も神に願いと祈りを捧げているという。で、新約聖書の中にアンナという女預言者が登場しますけれども、ルカの2章の36節37節ですね。そこにこのアンナのがね、非常に年を取っていた少女の時代のあと7年間夫と共に住み、その後やもめになり84歳になっていた。そして宮を離れず夜も昼も断食と祈りと思って神に仕えていたと。で、こういう証はあります。日本の教会でも少し聞いたことありますし、アメリカの教会でも聞いたことありますし、おそらくは世界中の教会でおばあさんの人がですね、何もできないかのように見えるおばあさんが、いやいやいや、ものすごい重要な働きですね、その彼女たちの働きによって本当に教会が動いてってるという祈りのミニストリーですね、祈りの奉仕です。で、これをね、もう、時間を取ってやっているわけです。フルタイムスタッフ的な存在ですよ。で、このような反面、自堕落な生活っていうのはどういうことかというと、その身寄りがないという状態じゃないのに支給しちゃうことです。支給しちゃうとどうなるかというと、自堕落になるってことですよ。で、教会にとって力ではなくて逆、大きな損害が出ることを行っていくのも、残念ながらありますね。私は直接はあんまり経験、あんまりっていうか経験したことはないですけれども、そういうのはよく聞きます。 で、一部の人なんですよ。やもめって言っても、その年寄りのおばあさんがそういう自堕落な生活をしてるっていうのをね。だからその一部の人のために、なんだやもめにこのような支援を与えたらこんなことになっちゃうんだったらやらない方がいいって言って、善を行うことをやめてしまう、あえてしまうという恐れがある。だから彼女たちがそしりを受けることがないようにということなんですね。だからこの教会の中で支援をしていることによって、支給をしていることによって、この教会外の人に全然証しにならないようなことを起こっているとですね。で、そしたら全体がね、このそしりを受けるわけですよ。その全員のそのやもめの人とか、あと教会全体とか、そういうことのないようにこれらのことを命じなさいと言っています。で、もしも親族ことに自分の家族を顧みない人がいるなら、その人は信仰を捨てているのであって、不信者よりも悪いのですと。だから親族や家族を顧みることの重要性をパウロは強調しています。不信者でさえ不要の義務を守っているのに怠ったら不信者より悪いのだと言ってますね。で、ある仲介書の中で証が書いてありました。その書いてる人の知り合いの人かな、あるいは誰かから聞いたのか分かんないですけども、宣教師の話がありまして、その宣教地にいたんだけれども、本国で自分の親が介護が必要になって、見取るまでね、本国に戻っていて、で、一部からは主の働きをないがしろにして、まあ一時止めたんでしょうね、ないがしろにしているということの非難があったそうですけれども、けれどもその人はね、その見取った後にね、また宣教地に戻りました。そして長年そこで仕えて多くの実を結んだっていう、まあ、証が書いてありましたけれども、ですから、この敬うということですね。そして9節です。やもめとして名簿に載せるのは60歳未満の人ではなく、一人の夫の妻であった人で、良い行いによって認められている人、すなわち子供を育て、旅人をもてなし、生徒の足を洗い、困っている人を助け、すべての良い技に努め励んだ人としなさいと。名簿があったようですね。で、その名簿にもうこのいう人がやもめですと、いうことなんですけど、60歳未満の人であってはいけないという、まあ、こういうことが書いてあります。で、要は若い人で夫を亡くした人じゃない人だよということですね。で、後で出てきます。この若いやもめは、やもめとして、つまり支給してね、このやったらどういうことが起こるかっていうことをパウロは話しています。で、一つ目は一人の妻の夫の妻であった人、つまり離婚というか再婚していない、その生きてる時に再婚して、だから、そしてかつ良い行いによって認められている人って言うんですね。で、それが子供を育てて旅人をもてなし生徒の足を洗い、という良い行いですけれども、つまりは霊的にしっかりとその主に仕えていた人なんです。だからね、もうこれはね、やもめというのはね、もう教会のスタッフじゃないけれども、本当に主にあって主に仕えていた人の、まあ、恩に報いるっていう感じですね、そんな感じです。で、しかも年老いていても、さっき見たように85歳のアンナのようにね、続けて教会の奉仕を、教会の奉仕って言っても祈りの奉仕ですけれども、他にやれることってのは本当に少ないじゃないですか、でも全然すごいことやってくれるわけじゃないですか。みんな忙しくてさ、いろいろやってさ、で、なんか疲れたと思ったらテレビ見たりしてるけど、彼女は全然テレビ見ないでさ、もうなんか大丈夫って思うぐらい、もうなんかこもって祈り続けるみたいなね、そんな雰囲気ですよ、ここで書いてあるのはね。だから、そういう人なんだと。で、具体的に彼女はいろんなことをした。まず家庭のね、子供を育てていくっていう、その箴言の31章にも立派な妻っていうの書いてますけど、やっぱり子供を育ててちゃんと、見ているっていうこと書いてあります。で、旅人っていうのはね、当時とね今かなり違います。当時は危ないんですよ、この旅人もてなさないと、この路頭に迷っちゃったらね、 外に行ったら、まあ、今日本でもね、まあでもね、まあホテルもあるしなんとかなるかもしれないけども、昔はあったじゃないですか、ほらベニヤミンのところで不名誉なことが起こったじゃないですかですね。ああいうことが起こっちゃうんですよ、旅人は。だから危険だからということで入りなさいと。でその中にクリスチャン、ね、同じ兄弟姉妹っていう旅人もいたでしょうし、特にそういう人たちに対してはね、もてなしなさいと。そして生徒の足を洗い、このイエス様も弟子たちの足を洗いました。しもべのやった働きです、よくいつも言いますけれども、今で言ったら便所掃除ね、ちょっとこのみんな避けそうなで責任を取らないで、なんかみんな動けないっていうかねそういう時にイエス様が責任を取ったわけですよね。足を洗う、みんなやってなかったところでそれを行ったわけですよね、イエス様。でその働きをずっとやっていたと。で困っている人を助けたと。でこういうことをしたのであるから、きちんと恩返しをしなければいけないよという意味合いがここに込められているわけなんです。だから教会にとって、まあ、忘れていけない原則ってあるんですよね。こういつの間にかこう世の中でさえやっぱりこのちゃんとやってくれているものがあるにもかかわらず、教会の中でこう忘れてしまいがちな、なんていうのかな、常識っていうのかな、常識じゃないんですけど、神の御心ですけれどね。例えば、本当に仕えてね、普通に仕事してなくて本当にいろんなところに仕えていた人がいるとするじゃないですか。で実際いますけれども、たくさんそういう人が、で会社からの退職金も何もないわけですよ、ね、厚生年金とかね、そういうのももらってないわけですよ、きちんと。そしたらその人にしなきゃいけないでしょ。でも意外に意外ですよ、よくありますよ。なんか上から来るかのようにね、その人はなんか先人として生きられるとかね、でそのように思っていくわけですけれども、ね、例えば牧師の退職金とかどうなのかとかですね、まあ、非常に名前は言いませんけれども、私たちの友人の牧師さんはいつもその話をしてですね、まあ、違った視点でいろいろと疑問をね言ってくれるわけですよね。あの人はこれだけのことやったのに、なんで教会はお金用意しないんだとかね、そういうふうに、言ってこう盲点になってるわけなんですよね。でそれを今ここでパウロは話していると思います。で次に、若いやもめは断りなさいと。というのは、彼女たちはキリストに背いて情欲に惹かれると結婚したがり、初めの誓いを捨てたという非難を受けることになるからですと。でこの若いやもめは断りなさいと言って、初めの誓いを捨てたって言ってると、なんだこれは死後も夫に、その死んだ夫のことを見て、それで、再婚しちゃいけないっていう意味なのかっていうふうに取ったら間違いです。すぐ後にこの再婚してくださいっていうのを言ってるから、結婚しなさいって言ってるから、そういう意味じゃない。この初めの誓いっていうのはそういう誓いじゃなくて、さっき言った名簿に乗るために私は生涯やもめとしてやっていきますって支給受けるわけでしょ。支給受けてるくせにね、受けてるくせに結婚願望強いってことですよ。結婚願望で私はこうしますって言ってにもかかわらず、そうじゃないくてやっぱり結婚しちゃったと。そしたら拍子抜けするでしょ、他の教会人たちは自分たちは働いてるんだよ、みんな働いてて、そして 毎月毎月ね、例えば生活保護みたいな感じでさ、だって10万以上出すとするじゃないですか。で教会のね、例えば日本だったら、まあ日本でなくたってどこでも世界中そうだけれども、家賃払わなきゃいけないしね、他にもたくさん費用出る中で10万以上って大きいじゃないですか。ところがさ、上げてたのに他の人と結婚しちゃったって、しかも例えば未信者だったりさという話ですよ、ここで言ってるのはね。でそうすると非難が来るわけでしょ、いろんな意味で。で問題はね、さらにね、未信者の人にもね、ちょっと見られないようなちょっとこのやばいことが、まあ、起こりかねないんですね。で次見てください。その上、怠けて家々を遊び歩くことを覚え、ただ怠けるだけじゃなくて、噂話やおせっかいをして話してはいけないことまで話しますと。怠けるってね、何がいけないのかって、信玄にも書いてあるけど、怠けることについての、問題がね、 結局人をダメにしちゃいます。結局自分の欲望を、肉の欲望を、まあ、行っていく機会をたっぷり与えることになるからに他なりません。でこれこのエペソにある教会のみならず、テサロニケの教会でも同じようなことが起こってまして、第2テサロニケの3章の11節12節で、ところがあなた方の中には何も仕事をせず、おせっかいばかりして締まりのない歩み方をしている人たちがあると聞いています。こういう人たちは主イエスキリストによって命じまた進めます。静かに仕事をし、自分で得たパンを食べなさいと言ってるんですね。ちょっとね、私たちの勤勉な、まあ、相手言わせていただくとね、勤勉な日本の仕事をしなければいけないっていう倫理がきちんとある社会の中ではあんまり考えられないかもしれないですけれども、ここで私たちが考えなければいけないことは、助けるということ、物質的にね、が必ずしもというよりも、その霊的な奉仕に役立つ支援でなければいけないということです。その人が本当に神に仕えるのに助けになることなんですね。またこの神の家族に対しての良い行いであります。ですか、で、ですから私が願うのは、若いヤモメは結婚し、子供を産み、家庭を治め、反対者にそしる機会を与えないことですと。で、これジョセベッシーではないんですよ。きちんと足を地につけた生活をして、実質的な証を立てていきなさいと。だから先ほどのテーマ話した通りなんですけどね、肉の家族もこの教会の中では重なっていくっていうことですね。その義務ですね、しなければいけないことですね。で、若い人でそんなね、結婚を願望するんであれば、結婚したがりってさっき書いてあったじゃん、ちゃんと結婚しなさいと名簿に載せないでってこう言ってるわけですよ。で、結婚できるのに支給されて、おせっかいばかりして、噂話ばっかりしてじゃなくて、きちんと結婚したいならばしなさいと言ってるわけですよ。彼女を入れてはいけませんと。そして、子供を育てて、ね、家庭を治めていきなさいと、ね、これ監督者にも対してもね、資格の中できちんと、家を治める。だからこれは彼女たちだけに限らず、この地に 足を地につけたね、生活をしていきなさいという、それによって反対者にそしられることはないようにと、まあ、言っているわけですね。まあ、言い方変えると、与えられた恵みと賜物に相応なふさわしい働きをしていきなさいということであります。そしてというのは、すでに道を踏み外しサタンの後についていったものがあるからです。かなりこれすごい言葉だと思いません？でもね、これリーダーに対してね、このパウロが話してるわけでしょ、テモテというリーダーに対して。教会の奉仕に携わっていくということをね、この恵みにふさわしい働きからではないことで振る舞っていくとですね、だからそうでないのにそういうことをこう、そう振りをしていくですね、ということですね。普通では起こらないことをやっちゃうんですよ。普通ではやらないようなことをやっていきます。で、もう私も見聞きしてます、実際に、このまあ普通は郊外ね、人に多く言えない、まあ、一部の人にしか話せないような、事件というのは事実起こります、起こってます。でこれは現実なんですね。でそれがやっぱサタンなんですよ。この 霊の戦いなんです。だから牧師の飯を受けていないのに、なんかその周りで、まあ、そういうふうにした方がいいみたいな雰囲気があって行っていってですね、そうするとこう本当救われちゃうんですよ。何かすごいことがこう本当サタンの餌になっちゃうんだよね、うん、とかまあ
足元救われるみたいな、
足元救われる、救われるみたいな、そういうふうになる。だからそれの話を今ここでしてるんですよ。道を踏み外してサタンの後についていったものがあると。だからあの後で出てきますけれども、テモテへの手紙に出てくるかな、これ、あのそうだね、信仰の戦いというのが6章の12節出てくるんですね。霊の戦いであって信仰の戦いであって、またあと前回学んだところには、自分自身にも教えることにもよく気をつけなさいって16節出てるでしょ、4章の。そうすれば自分自身をもまたあなたの教えを聞く人たちをも救うことになるよということなんです。そしてもし信者である婦人の身内にヤモメがいたら、その人がそのヤモメを助け、教会には負担をかけないようにしなさい。そうすれば教会は本当のヤモメを助けることができますと。でここではヤモメ自身が未信者の場合ってことです、ね、だから自分の身内に、ね、教会に来ている教会の人たち、信者の身内にヤモメがいるけれども、その人が未信者であるのならば教会に負担をかけるなと言っています。このようにしてね、本当のヤモメっていうのを探すわけですよ。でもちろん必要っていうのは教会外にたくさんあるわけですけれども、教会が教会として成り立つ神の家族ですから、真理の柱であって土台ですから、キリストの御業ですから、祈りですね、御言葉の奉仕で、そういう奉仕ですね、でそのことを優先にした形での慈善行為ですね。でこれをやって生きなさいというのが、ここでの話なんですね。だから教会も積極的に貧しい人や困っている人やですね、で私も本当に考えていかなきゃいけない、どういうところに教会のね、お金をね使っていけばいいのかっていうのを考えさせられますけれども、時々ね、あの災害の時にじゃあここの宣教団体に送りましょうとか、 T シャツを買ってみましょうとか、そしたらそのね援助団体に行きますからとかですね、やってますけれども、あのそういうことをね、あのやっぱり教会としては行っていく義務がイエス様から与えられているわけなんですね。と同時に、あの本当に祈り御言葉ですね、その中で良い行いを、本当にその働きが広がっていくような形での良い行いをやっていくと。で最後にガラテヤ書の6章の10節ですけれども、これで終わりたいと思いますが、ですから私たちは機会のあるたびに全ての人に対して、特に信仰の家族の人たちに善を行いましょうと、ね、全ての人に善を行うんですが、信仰の家族の人が特にって書いてあるんですね、善を行いましょうと言っているわけですね、なのであのディスカッションなどでね、いろんな疑問とかあとは質問とかしてほしいと思うんですね。率直に話してくれたら、それでここの御言葉をどうやって適用できればいいかっていうのが分かってくるかと思います。お願いします。愛する天のお父様、感謝いたします。このようにして、あなたが、具体的な指針を与えてくださって感謝いたします。そして本当に私たちが、この与えられている財をもって、とりこのあなたの御心に従うように言われていることを感謝いたし、この分かりました。主よ、本当に今LCF の教会でも、この与えられているものを、本当にあなたがどのように使えばよいのかを教えてくださっているような気がします。主よ、どうぞ、本当にそれを具体化させて、聞いているだけではなく行っていくものとさせてくださいますようによろしくお願いいたします。感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りを捧げいたします。アメン。